私たちの祈りを考えますときに、祈ってすぐ願っているの答えが与えられると嬉しいわけでありますけども、でもそうでないとですね、やがて私たちは求めることも祈ることもやめてしまうということがないでしょうか。すぐに答えないと仕方がないと言って祈りをやめてしまう。そういう祈りや求めというのはですね、答えられなくてもどちらもいい。神様できたら答えてくださいますかというようなことでありますね。神様その暇じゃない。しかしこの女の場合そうではなかったわけです。娘を助けてやってほしい、何としてもこの祈りに応えてほしい、この求める心が何と信じたり切実であったかということですね。その切実さ、真剣さを持ってこの主に近づいていく、イエスが喜んでくれた信仰とはまさにそのようなものであります。エレミアの29章の13節14節を紹介しておきたいと思います。後で引いてください。エレミア29章13、14、あなた方は私を尋ね求めて私に会う、もしあなた方が一心に私を尋ね求めるならば私はあなた方に会うと主は言われる。女はどこまでも謙虚な姿勢を持って神の恵みを求めました。イエスの言葉の背後の意味をちゃんと理解して、イエスの愛と善意の心を掴み、どのような状況の中でも言葉に対しても本当に信じました。イエス様の言葉を逆手にとって、主よその通りです、私は本当に違法人に癒し、本当に罪深い女でございます、しかし、でもしかし、あなたの恵みはこんな私たちにも溢れ出て、こんな私にも必ずそのおこぼれが届くはずですという、なんという信仰でしょう、大胆な信仰でしょうか。そしてイエス様の心をこの女の言葉ギュッと掴んでしまったんですね。イエス様は拒んでおられるのじゃない、冷たく見えるあしらいの背後にその人格豊かさ恵みをあの女性は感じ取っていたわけでありますね。どうぞこのような信仰を私たちもイエス様の前に、神様の前に表現できますように、いつまでも小さな信仰、薄っぺらい信仰じゃなくてですね、本当に主よどうぞ助けてください、イエスから目を離す前にいなさい、もしその言葉をここに刻みながら主に信頼する信仰を持って歩んでまいりたいと思うんですね。今日私は手元に一冊の本を持っております。今受付の後ろで数冊売っております。あんまり売れないので私が買って読んでみましたいい本だとは分かってるんですけどもね、でなかなか本って読めないですよねすぐ読めますよ、1時間もあれば読めます。優しい本です。愛は諦めないという、愛は諦めない、いい本でした、思った以上。横田早紀江さんという方が著者でありますね。横田さんがいくつか本を書いていらっしゃいますけども、最近書かれたこの新しい本、愛は諦めないでありますね。横田早紀江さんはおそらく皆さんも知っておられる時の人でありまして、ご親と共に茂さんと言いますが、北朝鮮に拉致されました娘めぐみさんの救出のために懸命に取り組んでこられた方であります、ね、今もそうでありますね。あらゆるところで訴え活動していらっしゃる、国連まで、あるいはアメリカの大統領のところまで呼ばれて訴えたこともあったようでありますね。まあ、そのような報道を私たちはテレビや新聞で見ているわけであります。めぐみがいなくなって以来、物語の上を歩いているような不思議な人生を生きてまいりました。しかし自分の人生はこれで間違っていなかったと思います。たくさんの人に支えられ今日まで来られたことを感謝していますと、この本の裏表紙に書いてありますね。 もうかなり前のことになりますね。ご主人の転勤でこの家族一家は新潟に赴任をいたしました。翌年、当時13歳中学1年の娘めぐみさんが部活終わって下校途中にですね、行方不明になっちゃったんですね。懸命に探すんですが皆目わからないんです。新潟県警が始まって以来の捜査をしたわけでありますけども、その行方は全くわからなかったということであります。何度も何度も娘の名を呼びながらですね、海辺の道をさまよい探し歩き、心が潰れてしまいまして道に伏してうめいたことが何度も何度もあったそうであります。そして母としての自分が痛かったと自分を責める日々をこう過ごしていたのでありますね。その当時裏柳の人やいろんな宗教の人が訪ねてきてくれたそうであります。こんな事件が起こるのは因果応報だと言われますね。先祖あなたがお祭りしてないからだと、まあ、いろいろですね、心に突き刺さるような言葉を彼は残していったそうであります。自分の親を思い起こしました。生死そのもので、しかも厳しく育ててくれ、誰にも温かく生きてきた血や歯を思い出しながら本当に泣きに泣いたというのでありますね。そんな時にめぐみさんの一番の友人だった方のお母さんがやってまいりまして、慰めの言葉をかけてくれたのだそうです。そして一つの言葉、聖書の言葉だったんですね。彼女はクリスチャンだった。一つの言葉を与えてくれました。それはヨハネ伝の九章に出てまいりますが、イエス様が道端を歩いている時に道端で乞食をしている人がいた。生まれつきの盲人だったんです。よく知られた盲人だったんです。弟子が立ち止まりました。イエス様、この人が生まれつき盲人なのか、こんな惨めな人生をやっているのはこの人が罪を犯したのですか、それとも両親が先祖が罪を犯したんですか、というふうに言ったんです。同じような考え方が世界中にあるものだと思いますね。その時にイエス様が答えた言葉は何ですか。この人が罪を犯したのでもない、両親が罪を犯したのでもない、この人の上に神様の御業が、素晴らしい御業が表されるためです、こういうふうにお答えになった。このお言葉は初めて聞く不思議な言葉だったと言ってますね。この辛い事件が子供の罪でもない、まして両親の罪のためでもないというイエスの言葉は、当時の私の心に大きな慰めを与えてくれたと言います。神の御業が現れるためだと言いますけれども、どう現れるのか今わからないし理解もできないことでありますが、何かそこに光を見出す思いだったと告白してますね。クリスチャンの友人の勧めで聖書に始め、共に涙して祈ってくれる信仰の方々に支えられて、彼女は教会に通い始めるんですね。そして宣教師から語られる神の言葉をこう聞き始めます。7年後、めぐみさんが20歳になるその年に、彼女は決断を持ってキリストの洗礼を受け、彼女は信仰に生きるものとなりました。そして失踪事件からなんと20年が経ったある日、突然ですね、北朝鮮による拉致によって娘めぐみさんが生まれたことが分かったんですよ。20年経ってた。日本中がもう慌ただしい、どんちゃん騒ぎ、ごめんなさい、もうとんでもないことが起こったというようなことで、この慌立ちました。そして北朝鮮との交渉が、国と国との交渉が始まりまして、小泉総理がですね、北朝鮮に行ったということは私たちも記憶にありますけれども、5人の拉致被害者を連れて帰ってきたわけですね。帰国者たちに会って、そして話を聞きたいと思ったんですけども、帰国者たちは当時恐れて何も語られませんでした。固くなかったんですね。しかし1年を過ぎまして、志村さんや曽我ひとみさんが応じてくれてですね、そして語ってくれたそうですね。めぐみさんと一緒に私たちは生活してましたよ、めぐみさんは元気でしたよ、結婚、現地の人と結婚してたそうですよ、ね、ようですよってなことを伝えてくれたわけですね。以来ご夫妻は懸命に娘を 何としても変えてほしいと、この拉致被害者の家族とともに懸命な救出活動をしてきたわけでありますね。